皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
どうぞよろしくお願いします。大魔女さん、こんばんは。
こんばんは。
新年度が明けましたね。
はい。
ちょっと新年度明けでバッタバタしてる中、やっと収録ができ
たようなちょっと今日は雰囲気も違いますね。
はい、ね、今日はね、ちょっと実はいつも収録してるとことね、違うんですけれども、はい、ちょっとたくさん喋りたいことがあるので、早速ゲストをお呼びしたいと思います。はいはい、おなじみ伊賀栗弁護士です。
こんにちは。
こんばんは。さあ、伊賀栗さんはこの間どこだっけ、
プサ
韓国に行ってらっしゃるんですよね。何しに行ってきたんですか。
あのですね、任意団体でホームレス研究会っていう、これ名前出してもいいと思うんですけど、
はい、
そういう、まあ、いろんな職業の人が寄って、ホームレスのことを、
ホームレスになる会なの？
ならないように
っていうか、なんかなりそうな人もいる、
まあ、ホームレス支援をしてる人がっつりして支援してるわけじゃないんだけど、うん、まあ、そういう問題がどうして生じるのかなとか、うん、そういうことで、まあ、行政の職員さんもおれば学校の先生もおるというような任意団体がありまして、でそこに、まあ、福祉関係の人もおるんですけど、でそこで、まあ、日本のホームレス問題を見るというのも大事だけど、比較も大事だということで、ソウルにも何年か前に行ったんですね。2、3年前から、
うん、行ってましたね。今度違うんだ、行ったところが。
で今度釜山に、
あ、はい
はい、行ってきまして、で、まあ、僕ちょっと途中で帰ってきちゃったので、
そうなの、
はい、日程としては私が一番先に帰ってきた、3泊4日しかいなかったんです。
そんなにいたんだね。
うん、プサンすごい近いんですよ。
うん、
フェリーかなんかで行けるぐらいなんです
か。フェリーでも行けますけど、
高速船が
高かった
ら、うん、高速船はただね、お値段がそんなに安くないのね。
うん、あ、そうなんですか。
飛行機の方が、まあ、本土の某飛行場から、飛行機、早めに買うと往復で、まあ、2万円台でしたよ。
あ、そうなの。へえ、いいな。
だから船の方が高いっていう感じで、だから船がもっと寝やすくなればね、いいんですけどね。でそういうことで、釜山を見に行って、で向こうのホームレス支援をしている、もうなんか行政の委託を受けてやってるんですね。で実は韓国というのはキリスト教がすごい強い国で、キリスト教系の、そういう団体が、支援をしていると。でそういう、相談所というところや、あと生活施設になっているところ、それからシェルターで、まあついでにここも見たらいいんじゃないということで、郊外にある障害者施設みたいなところも行きました。
うん、はい、なるほど。はい、じゃあそういったのをもうちょっと詳しくは本編で、はい、聞かせていただきますね。よろしくお願いします。
はい、
はい、福祉探偵団第93回。
はい、
まあ、韓国の、まあ、ホームレス事情かな、
はい、
そういうところですね。さあ、大魔女さんは韓国行ったことあります？
ないです。
ちょっと簡単に韓国、まあ、お隣の国ですね。今はなんかパクさんという女の方が大統領やってる国ですね。
はい、
人口は2012年の時点で約5000万人ですね。世界で25位の国です。
うん、
GDP の方がいいの、よくわかんないな。 GDP は3834億ウォンだそうです。よくわからないですね。うん、韓国って僕も行ったことないんですけれども、
うん、
やっぱここ20年ぐらいで身近なお隣さんになったような気がしません？
まあね、確かに。
寒流ブームもあるし、
そうそう、あのだってね、そうですね、冬ソナだったっけ、うん、
もっと昔って朝鮮半島の国よりやっぱ中国大陸の中華人民共和国とか、うんうんうん、やっぱ台湾とこのとかの方がもうちょっとなんか身近な国だったような気がした。なんかあ
の韓国に旅行するのってちょっとこう、うん、フィリピンに旅行するのと共通するようなさ、ちょっとんっていうところが昔あったよね。だって昔そうですよね。だって男性が行くような感じのイメージがあった
。
そういう春を、
そうそうそう、
春を楽しみに、
ね、そういうイメージがあった 時代もあったということです
けど、うん、そういうのもあるけど、昔は中国は共産主義だったからちょっと行くのがまあね、敷居も高かったし、うん、だから昔でアジア圏の旅行っていうと台湾と香港マカオぐらいしかなかったでしょう、はいはいはい、韓国はまあ行けるには行けるけど、韓国もやっぱりある時期までは軍事独裁政権をバリバリだったところもあるから、
う
ん、でなんとなくね、あの別にない何か障害があるわけではないけども、うん、あの敷居が高いというかそういうのはあったんじゃないですか。
でこう今行ったことないけどよく韓国行く、ね、海外旅行で僕らの周りにもいますし、
はい、
あのなんかソウルとかテレビで見る限り結構、まあ、オリンピックもありましたからね、
都会になってますよね、
都会な感じは、うんうん、感じしますが、うん、まあ、今日はソウルじゃなくてプサンですから、
まあ、あのプサンもソウルとあんまり変わらず、あの
都会なんですか、
都会ですよ、
プサン、人口どれくらいなんですか、プサン、
ね、今見たらね、何百万だっけな、
あれiPhone 買えました、新しいのに、
あそうですよ、
そういう話題だったけど、
340何万、
340何万、
プサン広域市、ちょっとあの広域市ってちょっと行政の仕組みが違うんで、ああ、ほぼなんていうんですか、
ね、県、 ね、
県と市の間ぐらいの感じで、
政令指定都市みたいな感じ、
第二の都市なんです、
うん、で大阪とかみたいな感じ、
プサン、そうですね、プサン、それ大阪に例えられることがあって、ちょっとあのなんていうんですか、ね、
似てるの、
気が荒いというようなところがあるのと、国で第二の都市というのがあって、
おばちゃんがみんなさ、アメちゃん持って歩いてるの、
それはない、
あそう、
でよくプサンの人が言うのは、あの、まあ、市のポスターにも書いてあるんですけど、ダイナミックって書いてあるんですよ、あ
の
ダイナミック、あのすごく、いや、あのダイナミック読めるわけだから、あの
英語で
アルファベットで、あのそれはそのままダイナミックっていうらしいんですけど、とにかく人口の流動が激しいと、だから昔から住んでる人っていうのはあんまりいない、
なんかこう、もともと港湾都市、
もともと港湾都市、
釜山港に帰れ、
あのもともとさ、もともと港湾都市だし、日本のその統治もかなり影響しているんです、
あ、
日本がやっぱり日本に近いですよね、日本側の窓口ですよ、はいはいはい、だから大陸の入り口なもんだから、うん、港湾整備とか鉄道を敷いたのとかも日本が温度を取って始める、
朝鮮半島の入り口ですもんね、昔は、
う
んうん、下関からフェリーで、フェリーとか連絡船で、
だからそこプサンっていう名前自体も日本が来てから後の話なんですね、もともとは、
そうなの、
ドンネ、東のナッパかな、
ど、もう一回、
ドンネ、東のナッパかなんか書く、それがあの、
昔の
地名、
へ
え、で、あのまあちょっと家康式とまで言わないけど、山がポコポコあるんですね、
うん、
丸いような、で釜をひっくり返すような形なので釜の山で釜山と、で読みこそハングルだけども、かなり日本の人がそういうふうに見えると言ったからとかいうふうに言われているぐらい、まあ、日本統治の時代の影響というか、その町づくり自体はそういう町です、
なるほどね、へえ、
結構都会なんで、そうすると貧富の差も激しいわけ
ですね、そのまあ、お金持ちのエリアのすぐ近くに、まあ、ホームレス、ちょっと先取りして言うと、はい、ホームレスの夜回り支援などにもついていったんです、はい、そうするとあのホームレスの人があそこにいる、あそこにいるということで、一番こう高級マンション街の近くにもホームレスの人がいるんですね、で
ベイエリアみたいなの、違う、
ちょっとね、あの 山の手で、そこのマンションは、まあ、プサンで一番高いと、それは高さも
高い、高級マンション、
値段も高い、
高い、
最上階にはチョウヨンピルが住んでいる、
うん、あの
チョウヨンピルってまだ生きてるの、
まだ生きてんの、
チョウヨンピルってそんなに昔の人じゃないでしょ、
あそう
だけど、
プサン号に帰れだった人でしょ、
でそれで2、30年前じゃん。
30年前ぐらいに3、40代じゃない、
うん、あじゃあ今高齢期ぐらい、
そこから進まないよ話、
うん、はい、そういうところもあるので、
うん、
でもその地元の人が言うには、釜山の人が住んでるっていうよりも、まあ、ソウルのセカンドハウスみたいな。
はあ、なんか、あ、分かった、日本だと何、葉山とか違うか、
まあそういう感じ、
東京の人が住んでる
じゃなくて、ちょっとねパラレル
熱海じゃな、
うん、まあ、熱海の別でもいいんだけど、
ちょっとサイブ
一応でもほら世界第二の、世界じゃなくて国で第二の都市だから、そこの高級住宅街にっていう、そのセカンドハウスっていうのはちょっとどういう風にイメージ
してるんですかね。でもすっごいお金持ち、じゃあすっごい貧富の差が大きいってことですか、
うん、そこがねよくわからない。
あ、そうなの、う
ん、経済の規模、裾野自体は日本よりはちょっと弱いと思うのね。だから
なんだろうな、
どこに行っても話に出てくるのは IMF、 IMF って言うんですよ、
国際通貨基金、
うん、IMF っていう言葉がすぐ出てくるのね。そこが一個の転機になってると。
で、ああ、はいはい、
1999年かな、
うん、
ウォンが大暴落、
うん、下、うん、
なんかすごい安い時ありますね、
通貨危機といって、でその時にただ通貨が切り下げるというか暴落しただけじゃなくて、まあいろんな会社が潰れたり、
うん、
リストラが横行したりしたので、うん、それまでは本当ホームレスっていうと、まあ何て言うんですかね、昔ながらの不老者とか、
まあね、
流れている人みたいな、うん、そういうイメージだったんだけど、 IMF 以降本当にそういうのとは無縁の、学校ちゃんと出てサラリーマンでずっと働いてた人が、まあ、ホームレスにならざるを得なくなった。
ああ、そんなすごい、もういわゆる昔は強行があったような、うん、
そこがもうすごい転機だった、
うん、でも今どうなんですか、うん、韓国経済ってさ、すごいなんか日本よりもこうなんかちょっと伸びてるイメージもあるじゃないですか。
そんなによくないんじゃない、回復はまあなんとか、その IMF で国がもうねぐちゃぐちゃになって、そこから、うん、そこそこ持ち直してはいるけどもっていう感じじゃないですか。
でもさ、まあどうなんだろうね、うん、なんかそういうイメージがね、うん、経済的には
今
以前よりも良くなったのかなっていうのは、うん、
今すごくいいとは言わなかったね、うん、前々のだから IMF の時よりはまあなんぼかマシではあるけども、もうちょっと良ければいいのになっていう。
あと結構ほら就職難みたいなこと言いますよね、韓国って。ほら大学
で、学歴も厳しいみたいな、
大学入試の時にすごいじゃないですか、うん、パトカーで送ってたりとかさ、
それは就職難というのはその通りだと思います。
で大学出ても就職するところもなかったりとか、
うん、厳しいっていうのもそう
で、うん、そうやっぱりホームレスとかもそういう高学歴なホームレスの人もいるってこと
ですか。高学歴ホームレスはあまりいないって言って
た。あまりいない、うん、まあなんとか仕事について
る、なんとかなってる、そこはやっぱりまあ格差というか、学歴ある人はそれなりの扱いを受けるっていうのは維持されてはいるみたいね。
え、何月に行ったんでしたっけ。
3月
でした。春でした、
はい、韓国寒くない
でしょ。
緯度が日本より高
いもん。
いやでも暖かかったですよ。
それキムチ食べてるから。
いや、釜山はやっぱり割と南になるからかな。
でもさ、どうなの。
でもね、不思議なことに同じかちょっと暖かいかなっていう感覚。
うーん、
だからまあその日にもよるじゃないですか、春先とか、
まあね、春先だからね、まあ、でも基本的には寒い国ですよね、韓国って。ちょっと緯度的にはちょっと高いでしょ、はい、全体的に、
はい、あ、いやでもね、
そんなことないんだ。
釜山はね、温暖湿潤気候だって、
うん、日本
と、あれかな、こう黒潮かなんか流れてる、
流れてる、対馬海流の影響はありますよね。
でも最終島っていうのがちょっと沖合にあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこはなんか何ですか、韓国のハワイだっけ、
うん、そうね、
だってね、福岡よりも北にあるのに韓国のハワイってなんか
そう、ね、
あ、でもちょっと見ると平均気温とか見ると日本と似てますね、
ほぼ変わらないですね、
うん、ちょっと涼しいかなってぐらいで、
うん、なんか北朝鮮の映像とダブって頭の中に感じ
られてるね、それはあるかもしれないですね、
なんとなく朝鮮半島って聞く
と、ね、まあ、そうは言っても同じ国の中なので、オンドルというのはまあ大概の
う
ちにあるとは言ってました、
うん、
さあ、ホームレス支援とかそういう事情の方も見ていきましょうか。
はい、
なんですか、日本は公園とかで見かけるような人、
まあほぼ変わらないですよ、日本と事情は、ホームレス事情は。で今も日本も減ってるのと同じで、向こうもやっぱ減ってて、で、まあ、一晩ぐるって回っても、まあ、釜山の中央部分を2個に分けて支援団体がやってるんですね、その夜回り活動とかは、その2個に分けてそのチームが回りきれるぐらいの程度なんですよ。だから100人とか百何十人とか、
うん、その支援はどういう具体的にどういうことをしてるんですか。
夜夜回りして、あの食べ物、パンと豆乳と、
うん、
あとは食べ物じゃないウェットティッシュと、あとその相談所の連絡先が書いてある、
あ、そういうものを配ってるんだ、
を一個の袋に入れてそれを配って
る、うん、顔なじみになってる。
もうだから誰がどこに行ったら完全に把握してる、この人この人はこの人でどこに行って、昨日はあっちにいたのに今日はこっちにいたねとか、
うん、例えばほら日本だとそういう人たちでほら、まあ、住居をね、与えてこう生活保護とかって方向性に持ってったりとかもする場合があるじゃないですか、うん、その辺はどうなんですか。
それはね、ちょっと事情が違って、うん、まずそのね、生活保護の就労要件っていうのが非常に厳しい、まあ、
だから働く
稼働年齢層にあったら、はいはい、まずもらえないっていう前提で動くのね。
あ、
そうなの、
うん、そうなんだ。
家族生活保護もらえないの、
稼働年齢、稼働年齢で、障害がなければ。
ああ、
だから日本だと15歳から65歳だったら、
うん、でそれで正常だって言ったらもうそれは生活保護はない。
へえ、健康だったらだね、
うん、で
風邪ひいてるぐらい
でも仕事あるの
ないよ、日本より厳しいと思う。
だからホームレスの人はホームレスにならざるを得なかったり、
うん、その人はどうやって脱出するのかよく分かんないけどね。
うん、
で それ、まあ、そこが違うのと、あとは扶養、
扶養家族の扶養、
はい、
日本も一応扶養義務というのは努力義務なんだけど、はい、あるんです。ただ紹介をかけて問い合わせをしてみて、
はい、
お宅のお母さんが、お母さんがっていうことね、
お宅のお子がとかさ、
うん、お宅のね息子さんがここにこうやって生活を申請してきているけどって言って、紹介かけて、うん、いやいやもううちはもう自分たちだけでいっぱいだから無理ですと、
自分だってもう生活保護欲しいぐらいです、うん、
とか、まあ、あと親子の縁切ったからとかね、そういう理由でも、まあ、しゃあないかって始まるじゃないですか、生活保護実際には、うん、それはなくて、徹底的に調べて、どんなに親子の関係が悪かろうとも、あんた子供が稼いでるから生活保護ダメだよっていうのが向こうの運用なんです。
あ、まあ、日本も厳しいけどまだ、
いやで僕はちょっとねそれを見て日本もそうなるんじゃないかなっていうちょっとね危惧があって、それは現在取り巻く生活保護の環境もそうだし、創生番号制が始まるでしょ。そうすると、はいはい、きっちり把握できるんですよね、所得が、
う
ん、
そうですね、うん、
はい、
でそうなるとただ把握できるっていうだけじゃなくて、把握できるからには、
うん、
もう扶養義務を厳しく運用しようっていうふうに言うんじゃないかなと、
うん、
人情温情そういうのはなし、
人情とか温情でやってるわけじゃなくて、それは法律にのっとった運用が日本の場合は、まあよくキーワード的に言うのは扶養は生活保護開始の要件ではないっていうんですね。だから扶養義務を果たさないっていうか、それ自体は一応扶養してくれればそれはそれに越したことはないけども、うん、できないって言われたらそれまでだと、
うん、ってことはさ、まあ、韓国の方がそういう厳しいわけでしょ、生活保護の基準とかが、うん、そうすると、どうなんですか、ホームレスの人たちの非常に厳しい状況に置かれてるわけじゃないですか。
そこがね、じゃあホームレスがすごい増えてるかっていうと、まあそんなに言うほど多く
は、ね、それはやっぱり儒教の影響だとか韓国のどうなんだろう。でもね、もともとね、人口が、うん、5000万、
国としては5000万、
そこはちょっとさ考えないとさ、日本の場合は1億です、まあ約1億でしょ、
ここの広さも違いますからね。
そう、
あ、まあそんなになんていうの、人口が違うからっていうのはあまり
良
い要素にはならないと思うよ。で経済の規模自体は多分半分以下って考えていいんじゃないかな。人口半分
な話になっちゃったらさ、うん、じゃあ日本でもそういうことも厳しくしちゃえばみたいな話に、
うん
ね、これを聞いてならないでねって、
まあちょっとそういう違いがあって、
そう、ね、
僕ももう一回その整理しなければいけないんだけども、意外にその生活保護とかの制度が厳しい割には数は多くはなかったね。
じゃあさ、ほら最初に言ってたじゃないですか、
はい、
あの韓国ってキリスト教の国なんですよね、
はい、そうですよ。
その辺の影響というのはどうなんです
か。その辺はだから支援団体が、まあ、あのうまくあの相談所とかを回してて、
それはキリスト教系なんですかね。
そうです、キリスト教系です。
うん、
でちょっとね、なんか韓国の視察っていつもそうなんですけど、うん、どっかでつかみどころがないとこがあるんですね。
何それ、
なんかもやっとしちゃう、
もやっとするね、うん、もやっとね、
その基本的にじゃあ誰が責任者なのかとかね、誰が最終的にあの統計取って方針決めてるのかとかいうのがよくわかんないところがあって、
これで韓国のさ、うん、平均寿命とかってどうなんですかね。
まあ、調べれば出てくるんでしょうけど、そんなに日本と変わらないんじゃないんですか。
割と長い方でしたね
韓国。
でもどうなんだろうと思って、
ちょっとトップクラスは分かるんだけど、なんかほら日本と並んでるのは香港は寿命が平均寿命長い、
いや、なんでかっていうと、そのどうなのかなと思って、回転が早い国だったりする場合だったり、
だって幼児死亡率が問題でしょう、平均寿命、
まあ、平均寿命はね、
だから二十歳ぐらいの平均余命とかで調べないとね。
ああ、その今平均余命で調べた方がいいけど、うん、
だから、うん、そのいわゆる平均を見ても
どうなのかなと思って、そんなことしたら、うん、じゃあ韓国みたいに厳しくしたらみたいな話になっちゃってるなと思って。
何対して変わらないんだったってこと。
そうそうそうそ
う、うん、まあでもやっぱり保護もらえないでカツカツの人はいくらもいるんですよね。
そうですね、うん、まあ、日本だって別にさ全員保護もらってるわけじゃなくてさ、うん、ホームレスの人いるし、うん、
そこはねどう、
まだじゃあまだその辺は
ちょっと整理をしていないけども、
まだ頭の中で見ている ね、
うん、あのただ印象的だったのはそういうところで、うん、生活保護の制度はこんなに運用が違うんだなっていうところの話ね。と、
うん、
韓国人女性の平均寿命85歳。
あら、まあそれは結構
で、男性はちょっと今数字出てこん、男性は78歳。
あ、結構
日本と大して
大して変わらないですね。
まあ最も統計もさ何だったっけ、どこ国によって統計どこまで取ってるかによって数字違ってくるしね、わからないけどね。
まあ、韓国ぐらいだったらそんなに大きな差はないとは思いますけどね。
で、韓国の平均収入は、給与労働者の平均収入は7680万ウォン、
はい、
日本円で約580万。
へえ、
日本とあんまり変わらない感じします
ね。そんなもらってないよ。
それはね、多分平均っていうと
平均ですからね、う
ん、平均だから、
たくさんもらってる人とちょっとしかもらってない総勢って可能性もあるわけなので、
なるほどね。で、何かこう発見とか
日本、いつも思うのは物価がね、変なものが安い。
韓国何が安いんですか、変なもの。
タクシー、
あ
ータ
クシーと肉と酒が安い。
すごいね、いいじゃないですか。
主人肉、犬とかとちゃうんです。
多分肉は犬の肉はね高級料理なので安くは食べられない。
だってあれ赤犬とかの方がいいんじゃないですか。
いや、そんな犬市場というところにね、
犬市場
連れて、今回じゃないですよ、前ソウルに連れて行ってくれたことがあるんですけど、まあ普通の犬ですよ。
なんだ。
だから特殊な犬種じゃなくて、柴犬みたいなのだった
んで、いやちょっとやめましょうか。それを食べてないでしょ。
それ食べてない。僕はそんなに度胸ないので。
へえ。韓国あのお酒はなんだっけ？
マッコリ。
マッコリ。
マッコリよりもマッコリってなんかこう
ちょっととろなんだ
っけ？あのドブロックみたいな。
そうそうそう、そう、う
ん。ドブロック多分みんな向こうの人は焼酎を好きで飲むんですね。
狂月。
狂月とかあのチャミスルとかね。
へえ。あなんか聞いたことある。
人狼とか。
あ人狼。人狼なんか何割っても美味しいよね。
なんか僕はあんまり好きじゃないというかあのだからお酒がもうちょっと美味しければなんかねあの長期滞在とか
えなんか韓国行くと焼肉ばっか食べてるような印象がありますけど
焼肉ばっかって
焼肉とキムチ
あのキムチは勝手に出てくるのあの日本であの、まあ、昔定食屋さん
漬物もい
いですよ漬物すぐ出てくるでしょ、うん、必ずただであのキムチはポカンって出てくる、
うん、また美味しいんだそれがって感じ
そうです ねキムチは美味し
い
でお肉も大体そこそこ美味しい、
うん、
あの牛肉はその日本ですごいいいところよりは落ちると思いますけどね
あそうですか、うんホームレスの人たちをこう支援して、うん
はい、
まあなんか相談があったら来てねっていう手紙も添えてるわけでしょう、うん、で実際来てるんです来てるんですか
うんだいぶ流行ってたよ相談所は
でやっぱ就職支援をしていくので
、ね、あのそこがねあのもう働きながらホームレスの人とかもいるんですね
ああそこそこ、うん
働きながらもホームレスだから明日で仕事行くから早く寝てるんだよこの人はとかそんな人もいたし
それは
家がないという意味ですね、う
ん、日雇いのこと日本の日雇
いそれはどういう仕事のなのか分かんないでも明日仕事があるってことは分かってるってことはどうなんだろうね
いやスーツ着て出かけるの
いやそうじゃないですよ肉体労働ではあると思うけどおそらく日雇い日払いなんだろうけどあのそういう働きながらっていう人もいればであのねドヤ街みたいなのがあって
あ
のすごい
貧困街ですね
なんていうか狭い寝泊まり一応2畳ぐらいで寝泊まりできるぐらいのところがあってそこがまあポコポコって昔はそのそこが簡易宿泊所だったんだけどそこを生活の拠点にしてまあ保護もらってる人もいれば、うん、あの就労してる人もいればまあ何がしかどっちもない人どうするんでしょうね分かんないけど
ね何その人たちは、うん、そのいや働いてんだったらアパートとか借りるようほどは稼げてない、うん、
あのそこがまたねあの厄介で
厄介
であの韓国であの普通のというか賃貸借の物件っていうのは何、はい、て言ったかな名前が思い出せないあの敷金みたいなバカでかいお金を初めに積むんですよ
あ日本よりも、うん、あの敷金とか礼金みたいのがバカでかいわけですね、
うん、そうそうあの買うのの半分とか3割ぐらいの金額の
家を一軒家を買う
一軒家というかそのそこの区画をさ、
まあ、分譲マンション
アパートを買うとするじゃない、う
んはい、
その売買価格の半額とか3割、まあ、安くても3割ぐらいのお金を保証金で入れて、うん、それで毎月かつ家賃を払うから、
うん、お大変じゃん、
うん、だから普通の賃貸借契約で生活保護っていうのはありえないんじゃない
ね、ああじゃあどうするの生活保護の人
だからその安い宿みたいなところにずっと逗留して続ける
なんか自立すなんか私たちが思う自立のイメージにつながっていかないんだけど
うん
変な話はっきり言っちゃえば貧富の差が固定化しやすい
んです、ね、もうだってそこからは
抜け出すことができない
普通の賃貸借契約のところに行ってるのはよっぽどのことがない限り無理じゃないかな、
ね、
ってことは韓国ではさなんかちょっと思ったふっと思ったんだけどそういうふうに落ちちゃったら戻れない社会だから大学一生懸命行く違うか
それもちょっと違うと思うけどね
うん、まあまあってわけじゃイコールじゃないけど、
うん、でもなんとなくそれはちょっと雰囲気がちょっと違うと思う、うん、
国として韓国という国としてはそれは社会問題にはならないんですか、
ね、あんまりねそうそれがならないのが問題だというふうにあの学校の先生は言ってたよねあの話を聞いたーホームレス問題というのがちょっと やっぱりごく一部の人の問題っていう、う
ん、だからあのホームレスの人たちはもうそういういわゆるホームレスという階層というか、まあ、固定化されちゃってるっていう感じなんですかね。
そうなん、そうなんだよ、うん、だかどういうふうに言えばいいのか分かんないけど、そのやっぱり、うん、あの社会問題としてみんなで解決しないとというふうになかなかなっていかないと、うーんは言ってましたね。
その何とかしなくちゃ、何とか頑張ってそういうのになから入れるように頑張ってもらわなくちゃって支援をに関心持つ人も少なければ、クレーム的な意味でそういう人たちを 悪い意味で排除しようとかっていうようなのも特にないの。
それはあんまりないみたいで、あのまあそれいいのか悪いのか分かんないんだけど、あの駅、釜山駅って駅があるんですよ、はい、駅は夜中過ぎるとホームレスの人はもう寝ていいよと、
解
放されてんの。
へえ、
そので支援もしない代わりに、駅としてね、別にその支援もしない代わりにあの出てけとは言わないよと。
なるほどね、
そういうスタンスで、
トラブル起こっても責任、
うん、トラブルだけ起こさんでくれと、トラブル起こしたらもう閉めちゃうから、もう閉め出しちゃうからね、トラブル起こさない限りはまあまあ、あの寝取ってくれていいよということだから、その釜山駅っていうのは夜あの結構何十人もあのホームレスの、
例えばさ、その日本だとね、まあ、うん、その私その世界はそんな知らないけど、うん、でも
私もよく知らない、
よく知らないの、うん、でもほらあのそういう支援してたりするとさ、とかドヤ街にしても、うん、ここちょっとほらあの昔だとね、うん、ちょっとこっち系というかあっち系というかよく分かりませんが、うんうん、あの矢の継ぐ商
売とかさ、それはねあんま聞けなかった、
そういう話とか、うんうん、それこそねあの貧困ビジネスじゃないけどさ、安宿でその、うん、ほらいっぱいあるじゃないですか最近貧困ビジネスの、うん、そうやって巻き上げてるやつがいるとかさ、
聞けなかったし、あの、うん、貧困ビジネスやるほどのだからそれがないんですよ、
お金がないのか、
居宅保護で、うん、あの生活保護プラスっていうのがあんまり
なるほど
ね、ないから、
うん、
そのビジネスとして成り立たないんじゃない？
成り立たないのか、うん、
ホームレス支援するだけ、その、ま、回ってパンとかを渡
す、いやそれだけじゃなくて社会復帰も一応支援を してるんですよ、だからあのさっき言ったような安宿みたいなところなんだけど、それを提供してくれる、うん、まあ、昔の宿のオーナーさんとかそれは協力者がいて、でそこで、そこに住んでの就労を目指すとかね、
あシェルターみたいな役割になってるの、
シェルターはシェルターで別個にある
の、あるの、うん、
持ってるの、うん、ただシェルターは生活あの施設じゃないから、まあ、あくまでも一時的にっていうことです
、なんかあのなんだろう、その人たちって本人たちどう思ってるんだろうな、その状態ということを、当事者が
どうなんでしょうね。
聞かなかったの、うん、
それは聞けないじゃん、だからその
まあね、
どうなんて、
いやいや聞かなかったけどさ、誰か関係者か、
うん、いやそれはあのなんていうんですか、ホームレスいわゆるその外で寝てる人はあの働きかけをして、あの安い宿みたいなところにね生活移行を促してはいるんだけど、うん、まあ、それなりの理由というか事情があって、あのまあそこに繋がって行こうとしないっていう、まあそれは本人さんたちのあの意向で、まあそのうちなるでしょう、あの来るでしょうねっていう人もいれば、まあちょっと精神的にあの障害があるみたいなので、あのそういう支援ではなくてその医療に繋がなきゃいけないかなと思ってるとかね、そういう話を聞いたり、
そういう人たちはどうなんですか、そのいわゆるソーシャルワーカーのような人たちっていうのは韓国は
がっつりとね、ソーシャルワーカーだからこうしてますというふうに言わなかったよね。
まだまだ未完備なのかな。
どっちなんですかね、国家資格があるとかないとか、その。
どっか違うところでやってると思うんです。だからソーシャルワーカーさんが、
あ、そうかそうか。
うん、例えばね、生活保護だとか母子家庭でどうだとかさ、うん、そういうところには出てってやってるんでしょうけど。
女性のホームレスいました？
いましたよ。
ああ、やっぱりどこの国でもね。
あの、まあ、ソウルも似たような雰囲気。
そう、ソウルはホームレス事情とか、ソウルのホームレス視察は記憶がもうないんです。
あ、ないですか。で、他の地方都市なんかも似たようなもの。うん、
他にね、都市と言えるような街はもうないんだよね。
ないんですか。
韓国はそんなに。
釜山と。
もうソウルと釜山で。 大体
人口の
主だったところを
5分の1ぐらいいくんですか。
もうちょっとじゃない、
両方で1000万ぐらいだ
と。でもそのもやっとそのこうもやっと広げていくと、
もやっと広げ
ていくともうちょっとなるから、大げさに言うと半分ぐらい。だからそうすると、あと都市でそのまあどうなんだろうね、あんまりそこは関心持って聞かなかったので分かんないけど、
まあでもやっぱり奥にやっぱ日本人のねこう見聞きしてるのとなんかちょっとすっきりしないけど、ちょっとやっぱ違うね、なんか自立って言葉が見えてこない、
まあ、あんまりさせる気がないのか。ただふっとね、あの韓国って言えばほら、ついこの前ちょうど1年前か、
は
あ、あのフェリーが沈没した時にさ、はい、あのなんか水難救助隊も助けてなかったりとか、まあいろんなことあった、本当のことわからないけどね、なんかあんなの見てるとさ、なんかそのなんだろう、まあいいや、
ね、あのねよくわからないところはある、なんかね
なんかよくわからない、
わからないところある、どっかで適当なところもあるし、
なんであんなこと起こっちゃったんだろうとか、
でどっかで適当なところもあるし、そのちょっとその視察とかに行っていろいろ話は聞くんだけど、帰ってきてみると何だったんだろうっていう時よくある。
結局キムチが美味しかったなっていうのと、お酒とお肉が美味しかったなと。
お酒とお肉は安い。
あ、安いなと。
お酒はあまり美味しくない。
あ、そう。美味しいわけじゃない。
なるほど、
ね。なるほどね。まあ行ったことない私たちにはね。
まだちょっと参考になる。
全然ですか？
あと何、やっぱりみんな整形してるんですか、女性は。
みんなってことはないけど、
やっぱ整形の看板多いんですか。
多いですね、多いですね、とか多分あれが整形のあれなんだろうなっていうのとか、あと
なんか日本の誰だった誰かがすごい、何だった忘れちゃった、
昔 IKKO さんがすご
く、 IKKO さんすごかったんでしょ、韓国で。
IKKO さん、
いや
ー
あの人が、それは僕が前回行った時にたまたまそのキャンペーンというか化粧品かなの売り出しをかけてて、あちこちのでかい
子さ
んだったんだけど、さてこっちの国の人はあれがおっさんだっての知ってんのかなっていうのはちょっと心配だった。
でもなんかプサンで今回どうだったんですか、 IKKO さんの
IKKO さんは見なかった。
あ、そうなんだ、
で帰りのスチュワーデスさんがちょっといかにも整形してますっていう顔だったのね。
なんか普通にほら整形するってじゃないですか、向こうはさ。
そこはちょっと分かんない。
報道で聞く、テレビとかで見聞きするのはやっぱ大げさに言ってんのかな。
なのかな。いや分からない。
どうなんでしょうね。
まあよく分からない国ってことですね。はい。
でもいつも韓国コスメいただいてますんで、ますます綺麗になって困っちゃう。
はい、分かりました。まあなんか分かったのか分からないかの内容でしたが、はい、韓国のホームレス事情でした。ありがとうございました。
すごくよく分かった。
This is 福祉探偵団。
お便りコーナーです。最近ちょっとお便りがたくさんいただけるようになってきました。まず1通目、イービーズさんからいただきました。はい、ケリーさん、大魔女さん、デイ君、お久しぶりです。90回配信おめでとうございます。89回、90回と続けて、今年、ごめんなさい、今日3月11日に拝聴しました。今朝の遠野は強い風と雪でしたが、陸前高田はうっすらと車に雪が、被る程度で、4年前のあの日を思い出します、はい、大窓さん独立ですか、これからも自由にのびのびとご活躍ください、
はい、
介護報酬の削減についてはいろいろな意見があると思いますが、介護事業者に対してはとにかく厳しいですね。国の懐事情から介護保険制度が破綻しそうだというのはわかるのですが、それにしても本来国がやるべき事業を我々がやっているのに、こんなに低料金で人を使うのですか、ブラック企業ですかと言いたいくらい。かつて看護師も今の地位になるまでは様々な苦労があったと思いますが、介護職がそこまで行くには相当年数を要するのでしょう。その時まで事業所がどれくらい生き残れるのでしょうかね。
社会福祉法人に対しても厳しい声があります。高給取りの理事長や施設長がいると聞くと、なんでそんなことができるのかと疑問でしようがありません。
本当
だって、自分も施設長ながら給料安いですから。
本当に
施設長になる前の方が時間外手当もついて手取りは高かったんですよ。
そうそう、
処遇改善加算も、介護職だけを対象とするものですが、事業所全体の給与が安いんですから、当然事業所の努力で他の職種にも多くの給与を出さなければなりません。その点を国はどう思っているのでしょうかね。
本当本当、
高給取りの方が考える施策はよくわかり、高給取りの方が考える施策はよくわかりません。事業所収入を減らして介護職員の給料アップも図るという矛盾した考えを持っているんですから。処遇改善加算は給与アップが目的ですから、その分確実に職員に還元されるという点は評価できますけどね。ちょっと酔っ払っているイービンズでしたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと光のメールですね。まあ介護保険今回の改正はいい話が聞かない、だからため息ばっかを聞くことが多かったですね。で、実際年度が新年度で新しい介護報酬に変わって、
うん、
ね、実際どうなんでしょうね。
特に通所介護事業所、小規模型はだいぶ下げたので、
デイサービス、
あ、そうですね、デイサービス、まあ、介護保険のね、まあ多分だいぶ事業所数が減るのではないかと。
あ、もう閉めちゃう、
消滅を。だって実際に閉めるっていう話何年か聞きましたね。
あ、大松さんの活動エリアでも、
はい、まあ、うん、したことじゃないですけど
ね。なるほどね。またもうちょっと見えてきたらね、また現状を教えてください。ありがとうございました。もう一ついきますね。クジラさんからいただきました。ケリーさん、大魔女さん、こんにちは。クジラです。介護報酬の会を聞かせていただきました。テレビや新聞よりもはるかに分かりやすかったです。そして報道では伝わらない現実を知ることができました。政治家にこの番組を聞いてもらいたいです。
ぜひぜひ。
これからも我々の知らない現実を伝えてくださいねといただきました、はい、いやいや、政治家なんかに聞かれたら抹殺されますよ。
あ、そうか、あ、どうしよう、なんかこう矢が刺さったら足に、
あの吹き矢とか来ますから、あんまり
危ない危ない、
聞かせられないと。あ、もっともっとじゃあ下げていいんだねって思われるかもしれない。
政治家が聞いても、あ、そうですかってだけじゃないの。
わかんないだろうね、聞いてもね。
はい、うん、下げたんだからそうなるでしょうね。
はい、そのために下げたんだ
も
ん。
でもさ、あの人たちは給料高いからいくらでも介護代ね払えるからね。
でもこれであれなのかな、議員さんの年金ってさ相変わらず非課税なのかな、気になってしょう。
あ、議員年金って今もらえないでしょ、今の議員さんは。
あ、そう
です、廃止しちゃって。で、以前昔その制度があった方で今も生きてらっしゃる方は今も議員年金もらえる、
やっぱ非課税、まあ、
非課税ですよ。
そうなんだ。
何ですか、まあ、いい。うん、まあね、それで助かってる方もいらっしゃるので。
あ、わかりました、
ね、あんまりね、あれもこれも叩くのも複雑な心境ですね。はい、お便りありがとうございました。
福祉探偵団。
はい、エンディングです。ねえ、ガグリさん、
はい、
韓国のホームレスの人は兵役免除なの、う
ん、そんなことない、お年寄りばっかりだから昔行ったのかどうかも分かんない。
あ、高齢のか、そう、年齢、ホームレスの年齢、
うん、若い人はいない。まあ日本もそうだけど若い人はあんまりいない。
ああ、そうなんだ。
まあなんとか仕事について食べていけるってことか、若い人。
分かんない。
もうダメだ、結局ね、もう、いやだ、ね、でも自腹で行ったからだよ、行ってるんだよね、うん、大丈夫大丈夫、何してる。
あの大学時代にね、あの僕あんまり仲良くなかった子なんですけど、うん、
バイトが一緒だったんですよ。はその子がね突然来なくなったんですね。はで学校も来なくなって1ヶ月ぐらい消息不明だったんですよ。
は
でふと帰ってきたの。
はい、
でねちょっと100キロ200キロぐらい離れた町まで行って、そこの町の、まあ、政令指定都市なんですけど、はあ、町の公園まで行ってそこでホームレスになろうとしたんですって。
へー。
で公園にいるホームレスの人たちに、お前みたいなアマちゃんはホームレスにはなれねえって言われて諦めて帰ってきました
けど、
わけわかんないこと
を
いて、もう遠い昔の話ですけどちょっと思い出しちゃった。
あ、私あれだよ、今韓国で思い出したのはね、はい、知り合いがね、まあ、ちゃんと仕事ついてたんだけどね、辞めて、で韓国だからやっぱあの何韓流ブームに乗っかって、はい、大好きで韓国の男性が、はい、そのまま移住しちゃった。日本語学校の先生かなんかの資格取って、
ね、韓国人朝鮮民族はもう私だと同じモンゴロイドでしょ。
なんでさあんなにあれなのかな、向こうの人って流行るのかな、何だった、何とか何だった、名前忘れた、なんかやたらほらグループあるじゃない最近流行ってるの、なんだって、
ビッグバン。
あ、そうさ、私ビッグ、なんでビッグバンって、なんで宇宙のさ始まりがさとか思ってたら違った。
ビッグバンって何ですか。
ビッグバンって宇宙が始ま
る。いや、ビッグ、それは知ってますけど、ね、そういうグループがある。
あるの。なんか流行ってる
よね。
流行ってるらしいね。
ね。
もう以前ほどほらなんか女の子のチームとかもいろいろあった
の。あったね。最近あんまり
聞かないですね。
でもビッグバンって。
ビッグバンはなんか流行ってる
のかな。よく。聞くよ。で商売が上手っていうか、あのお金持ってる30代40代ぐらいの
おばちゃん、
女の子というか
女性の
女性のなんか人気があるからドームツアーとかやってる
よ。
人あの
最初ビッグバンって言ったらさ、なんで宇宙の始まりが
最近区別つかないので、アイドルが
さ、まあね、あ、ね、そうね、
そう思うと台湾からとかって聞かなくなったね。
あ、最近聞かないよ。オーヤンフィーフィーとか
ビビアンスーとか
古すぎ ね、
はい、はい、番組からのお知らせです。はい、福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitaintean@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、僕ケリーがたまに適当なことをつぶやいたことが最近ないです、はい、ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook にいいねをクリックしてください、さらに、しつこいですが福祉探偵団の団員バッジがあります、バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と変えて返信送信してください。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女と
伊賀栗さんでした。
はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
あ、そうだ、ごきげんよう。さようなら。
はい。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。